高橋玲の殺伐 EKV。 どうもこんにちは、高橋玲です。12月ももう末半分過ぎたわけですけれども、そろそろねこの時期になるとやっぱり取りためが必要になってくるわけですね。まあでも冬休みっていうのは案外短いっていうのがあるから、そんなに取りためなくてもいいのかなって思うんだけども、問題はやっぱね、春休みだよね。だって冬休みは、取りためが、16日金曜日が最後の週だとすると23、30が休みなだけで、6日はね大学あるからね。そうなると2本だけ取りためればいいって、ああ意外とそんなに怖くないね冬休みはね。逆にねそのこの時期って話題性が強いじゃないですか。クリスマスだったり正月だったりさ、まあその他にはあんまないかもしれない、まあ成人式とか、まあもう、まああんま関係ないけどね、この時期って意外と話題のことが多いじゃないですか。例えばね流行語大賞とかさ、年末に決まるものがダダダダダンと来る感じがあるから、そういうことを話し合うとね取りためには適さないなと思ってやめます。これ難しい問題だよねラジオっていうのはね。時事ネタをさ、その生放送とかなんてもうバンバンバンバン生放送で言った方がいいんだけどさ、例えば収録で1週間後にあげますみたいなやつだと全然ねもう追いつかないからね、その今更みたいな。僕もそういうことやってましたけど、なんかそれが気に食わないのでやめます。まあクリクツマスの話したりしてもねあんまり面白くはないかなって思うので、そう、去年も多分したかな、一昨年も、そっかもう3年になるのかな、あ違う2年、2年、丸2年経ったことになるのかな。そうだよね、俺12月に撮り始めていたので、今日今12月16日なので、ちょっと見てみようかな EKV 第1回を、何月何日に撮っていたのかっていうのがちょっと気になるね。多分この流れは去年もやったと思うけども、いやーそうなるともう2年か、長い。そうだよね2014年だもんね撮り始めたのはね。そうだね、そうなるとなんか感慨深いっていうか、あフォルダ実態は違う、これは違うね、更新日時になってるから。EKV 第01が14分の長さで捉えてますね。そうだね、最初はそんな喋れなかったからね、14分、あ、更新作成日時じゃない、更新日時がね、2014年12月12日でしたね。だからもう1年経って、じゃあ2年経ってしまったのか。しかもなんか最初の日はさ11時51分とかに撮り終わってんのかな、これ作成、このファイルが作成されたのが11時51分夜のね11時51分ってなってるから、そんな遅くまでいたんだね。え終電なくねこの時間って、どういうこと、あれ終電は12時ちょい過ぎだったはずなんだけど、そんなに遅くに撮ってたのこの時期に、バカだね、本当なのかな、わかんないけども、まあ、一応12月12日これより早いことは多分ないから、やっぱり12月に撮ってるんですね。そして14分の長さってまたやばいね、これ最初の感じどうやって話してるのかちょっと聞いてみましょうか。もうなんか怖いもの見たさみたいな感じでね、じゃあちょっと一回 BGM 止めて、これ去年も多分やったかな、わかんないけどもしてみましょう。
高橋玲の殺伐 EKV、うん、
こんな感じこんな感じ。じゃあ最初何を話してたか聞きたいんだよ俺は、どんな話題から始めてんのか。どうせ寒いとか言ってると思うよ俺は。
皆さんこんにちは、
うん、
なんだ SBC の高橋です。さあついに始まりましたよ、
殺伐さを歌ってましてね、ちょっとね、
この番組はですねタボ暇やマイペのようなね楽しい番組じゃないんで、
うん、
聞きたくない人は今すぐねブラウザの左上のですか戻るボタンとか、スマホの方は左下の
声低めだね、今は割と高めで喋ってるけども、
はい、いなくなりましたね。ということで始めていきたいと思います、うん、
この停電流れがあって、
からね、僕のラジオに付き合ってくれということで最後まで聞いてくださいね。突然始まったこの殺伐 EKV ですかなんですけども、この
緊張してるね息遣いが、だいぶ
前田純の殺伐ラジオっていう
ですね、何ですかっていうしね、
まあ、っていうゲームブランドの作品のですね、
緊張なんてこれっぽっちもしないからね、こんな一人でもう今日は本当に誰もいない一人撮ってるんで全然緊張してないんですけど、
EKV は何の略やっていう、
多分この時もずっと一人で撮ってたんだけど、あこれ EKV の説明をするんだ、意外とちゃんとやってますね。ということで、第1回をお聞きいただきました、どうもありがとうございます。お耳汚しでしたね、いやー全然違うね、 なんか恥ずかしくはなかったかな、そんなに、まあうん、まあまあまあまあまあまあまあちゃんとやってるんじゃないって感じですね。まあそんなに恥ずかしくなくてよかったです。で14分だったね。そう、20分いけばいいかなみたいな、そんな無理して長く喋っても面白くないからみたいなコンセプトでやってましたね。これほどプロの番組を意識はしていなかった。まあ今もそんなに意識はできてない。昔はね、昔っつってもまあほんの数ヶ月前だけど、鷲崎さんの番組を意識して、鷲崎さんはすごい喋れるから僕もそれぐらい喋ってやろうと、で時間きっちり終わってやろうっていうのはまだ1回も実現し、あ、先週かな、実現したと思うけども、全然実現しないっていうね、そんなグダグダの流れでやってますから、もういっそね、そうだよね、きっちり終わらないでずっと同じ感じで喋るだけ喋って終わるみたいなね、それこそ14分とかで終わるようにしてもいいのかなって思いました。でちょっと気になったので、去年の1年前の、やつも聞いてみたいなと思います。ちょっと探してみますね。これどうなんだろうな、戻れ戻れ、だい多分1年で40回ぐらい行ったのかな。でも今80回っていうことを考えるとそんぐらいだよ。11月13日だから44回とかかな、どうなんだろう、何やってんだろう。12月4日44回って確か消えて取り直した回、あでも12月11日だ、これかな。それか12月10、あちょうど1年前のがある、12月16日これ聞いてみましょうか。
45回なんですけど、まあ44回が
第45回、
イケブ第45回なんですけど、
消えた次の回かな、
まあ、44回が連続して上がってる通り消えたんですよ、始まってるんですよ。なんかね、このね、急に始まる方式って俺初めてやるわけじゃないんだけど、サバブロとか、あーやだザコラジって言われた、俺超嫌なんだけど。
あーこうやって誰か一緒にいるからやめましょうか。一人じゃなかったんだね、ちょうど1年前はね。でも多分その1年前のちょっと後ぐらいの回、その次の週ぐらいかな、多分あーもう1年経つんだねみたいな感じの話をしてる回があると思うんですけど、でもちょうど今日が89回に当たるのかな、89、あ90回か今日が。だから大体1年に45回ペースで撮ってるってことですね。で1年を、12ヶ月かける4すると48ですから、まあ、大体1週間に1回撮ってる感じで、夏休みとかちょっとサボったりしてる感じが、まあ、ちゃんと現れてますね。はい、そんな感じでもう2周年目、ちょうど今日で2周年じゃないかな、2周年、先週撮ったのは9日だから、そこを2周年にする、まあ、3周年目に突入ということにしましょうか。3周年目に突入した EKV ですけども、ほぼ何も変わってませんので、探したい、話したいことを探しつつずっと頑張っておる次第でございます。はい、そんな話をしてもねしょうがないのでね、今日も、約28分で俺は終わりたいんだ、いつも28分。あそういえば高橋レイです、言い忘れてたね、殺伐 EKV のパーソナリティの高橋レイでございます、最後までよろしくお願いしますね。90回、28分で終わりたい。高橋玲の殺伐イーグルキーボイス。この番組はドロリーの王子ピーチ味、アゴヒゲやグリーンリバーライトの提供でお送りいたします。君に私の趣味を阻害する権利はない。
バイオリンをやめてくれと言ってるわけではありません。私がここで仕事をしているときは控えてもらえませんかとお願いしてるんです。
私の家で私が何をしようが私の勝手だ。
私の職場でもあります。
心地よい BGM は仕事の効率を上げるはずだ。
はっきり申し上げて騒音です。迷惑行為です。
私のバイオリンが発展途上であることは認めるが、迷惑行為とまでは言えない君の偏った意見だ。
私がおかしいと言うんですか？
もちろんだ。もっとも君に音楽の良し悪しを判断する能力がないことは想定済みだがね。
私だけじゃなくご近所の皆さんも迷惑していると思います。
証人日光服部さん、私のバイオリンの音色に対してご近所から苦情が寄せられたことはありますか？
いえ、ありません。
一度もですか？
はい、ただの一度。
むしろ私の奏でる音楽を午後のひとときの潤いにしているのだよ。近隣住人の憩いのためにも控えるわけにはいかないね。というわけで請求は棄却だ。己の仕事のおっさを人の趣味のせいにせず黙って励みなさい、クソ音痴。
お送りしております高橋玲の殺伐 EKV、フリートークのコーナー、フリートークのコーナーっていうかもうフリートークしかないんですけどね、この番組。あ一応ねずっとこのパソコンの横に 用意はしてあるんですよ。あの川柳のねコーナー、昔サバプロでやった。サバプロも最近撮ってないね。だってこのもう火曜日に人が来ないからさ、撮りたくても撮れないっていうのが現状だよね。まあそれはしょうがないから、もう文句は言いませんけど、この川柳のさ、あの輝け短歌コンクール演歌じゃないよ短歌対応のさコーナーは俺面白かったと思うんだ。例えば今俺が弾いてみるので、適当にね、肩叩き父母の愛なき、スーパーもスーパーの友のぬくもり、最後1個、ミルク色したっていうね、これねもう本当に面白いと思うんだよね。肩叩き父母の愛なき、スーパーの、まあ、スーパーのなんかさ、そのマッサージ機みたいのがあるんだよね、マッサージチェアがね。マッサージチェアでさ、肩叩きみたいな、あの叩くみたいなやつがあるじゃないですか。それをやって、あー昔はお父さんとかお母さんにやってあげてたなとかさ、そのお返しでやってもらってたなっていうのを思い出しながらやってて、 なんか、そのースーパーでね、まあ、お友達と大体行くじゃないですか。そのね、肩叩きとか、あのマッサージマシーン何分無料だからちょっと行こうぜみたいなね、高校生の頃とかやりますよね、中高生の頃ね。その友のぬくもりが、ぬくもりってなんだろうな、友と一緒に行った、なんかその大体そのさ、マッサージチェアってあったかいじゃないですか。あったかいところの照明器具とかの横にあったりして、な、僕の家の近くのスーパーじゃないや、スーパーに肩たたき器具あるかまあそこは言い間違えたんでしょうね。でそのぬくもり、あったかいな、なんか落ち着くなみたいのが、まあ、その照明の近くにあって、ミルク色のね照明が暖かいなみたいな句でしょうねそんな感じのことを、まあもう情景が浮かんできますね。まあ季語は入ってないですけどね、肩叩きとかね、ミルク色、どれがなんだか分かんないですけど、もう一個じゃあせっかくなんでやってみましょうかね。沖縄は、沖縄来ました、沖縄は飛び交っている、何がでしょうかね、ハブかな、マングースかな、ちょっとどれがいいんだ、探しちゃいけないね。風鈴の、飛び交っている風鈴の音色流れる、一人つぶやく、これはなんかもうね、今の現実をよく表してる句ですね。沖縄にも風鈴の名産地があるんでしょうね、多分あの奈良県にもありますけど、沖縄っていうのはまあ風鈴がねたくさんあって、その音色がもう飛び交ってるんですよ。もうそこたちもう名産地だからってみんな垂らしすぎて、でその風鈴屋さんっていうのも当然あるわけで、そうなるとさ、その風鈴がまあ鳴らなきゃ音色が分かんねえっつって鳴らしてるわけですよ、扇風機でも当ててね。でそれ飛び交ってね、おいらうるせえな、煩わしいなみたいな感じの、まあある種情緒的なね、そんな感じも想定できるんだが、まあおそらくその近隣住民には鬱陶しく、その旅行者ストレンジャーに対してはまあ情緒的なね、その風情あふれる空間となっている、そんな情景を、まあ、ツイッターですよね、ツイッターまたはインスタグラムでね、風鈴なんてありがたいじゃないですか。風鈴のなんかさ、青空と一緒にそのなんていうのが、その天井をちょっと映してさ、縁側が撮ってますよみたいな感じの雰囲気を出して撮る写真を一人つぶやいていいねをもらうっていう、まあ、そんな句ですね。なんと現代的な、まあ確かに現代とその昔の情緒の交差する感じといえばいいんでしょうか。確かにそれはですね、いい感じがしますね。その現代とその日本の歴史、またはその文化をよく表せた句じゃないかなと思います。そして続いて、もうどんどん、いやこのなんか演歌のコーナーになっちゃったね、短歌のコーナーになっちゃったね。お嬢ちゃん、どこか暖か、ひっそりとポケットに入れた白き翼が、これもまたかっこいい句ですね。なんていうかもうこのファンタジーですね。お嬢ちゃん、どこか暖かひっそりとポケットに入れた白き翼が、これがもうあの天使なんだよね、天使多分ねわかんないけども、お嬢ちゃんどこか暖か、ひっそりとね、まあそのもうなんかさ、そのぬくもりっていうのはさ、表に出すもんじゃないよね。そう、うちに秘めているもんで、または誰かが勝手に感じ取るものであって、そんなもう私暖かいでしょみたいな感じです。もうそんな主張、自己主張すべきではない部分だと思うんですよ、僕は。ぬくもりっていうのはね、特になので、そのひっそりとどこか暖かいな、何がっていうのは言葉にできないけど、何かがなんかもうその感じるな、暖かさっていうのをなっていう感じの感じることをその読んでる人は感じてるんでしょう。でそのポケットに入れた白き翼がっていうのがね、これバレてますね、白い天使だっていうのがね。ポケットに入れたっていうのは まあ、内ポケットでしょうね多分ね。そのポケット天使っていうのは羽を広げるとでかいですけど、普段はおそらく小さいですから、伸縮自在であって背中についてるときそんなでかかったら歩けないので、そういう伸縮自在の大きな翼ではなく白い翼が、あるんでしょうね。うん、そんな感じの理解で僕は合ってると思うんだけどな。うん、合ってると思うよ。はい、そんな感じで白き翼に入れたポケットの温かさがじんわりと、まあ、よくわかんないですけど結局のところは、伝わってくるそんな句だったと思います。お嬢ちゃんどれが優勝かな今日はな。やっぱな封印かな、大きいでもなんかありきたりなんだよな。父母の亡き肩叩きマシーンもなかなかいいとは思うんだけど、まあやっぱお嬢ちゃんのやつかな。うん、その温かさっていうのはなんか今も忘れないないものがありますね。はい、そんな感じでいい感じのコーナーだね。これちょうどよく時間が潰せるのでこれからも使っていきたいと思います。以上短歌のコーナーでした。高橋玲の殺伐 EKV。 はふう、アニメ殺伐 EKV、 はふう、はふう、放送中、オムニキン EKV。 お送りしております高橋玲の殺伐 EKV ですが、ですね、インスタなんとかを僕は始めてみました。これまたねもうすげえ遅まきながらっていうか遅ればせながらなんですけど、なかなか面白いですね。うん、まあ、そのインスタグラムっていうのは、まあ、やったことない人のために僕は説明しますけど、まあ、僕も最近始めたので全然よく分かってないんですけど、まあ、ツイッターと何が違うのか、フェイスブックと何が違うのかっていうところがやっぱ皆さんのね気になるところだと思うんですよ。インスタグラム流行ってますけどね、僕もちょっととっつきづらくて、ツイッターやってりゃそれでいいんじゃねえのとか、フェイスブックやってりゃそれでいいんじゃねえのって思ったんですけど、よく聞くのがなんか誰々のインスタ見たみたいな、でその、まあ、友達のね、でそのなんかツイッターにはないようなことを言ってるんですよね。だからそのツイッターではなくインスタにだけ投稿する部分があると、まあ、人によっては連携してる人も結構いると思うんですけど、そうではなくて、連携してなくてインスタにのみつぶやいたみたいな、そういう人がいるので、そういう人のやつも見てみたいなって思って始めてみた次第でございます。ですね、なかなか面白いのがこの写真がないとつぶやけないシステムですね。だから言葉だけポンってつぶやくのは NG というかできない仕様になっていて、これがとても面白い部分だなって思いました。なんか別に評論家とかいうわけじゃないんですけど、なんか絶対にその何をことを言ってる、例えばツイッターってさ、そのエアリプとかそういうのもあるように何を言ってるかいまいちわからないっていう状況が得てして起こりうるじゃないですかね。その例えばなんかこの例えばこのミキサーをねかっこいいなとか、青と黒がかっこいいとか言っても何のことかわからないみたいなね。でもその絶対写真を載せなきゃいけないから、全く関係ないものの写真を載せない限りはミキサーのことだってわかるとかね。あとはその人が例えばね、そのわざわざディズニーに行ったっていうことをツイッターで文字だけでつぶやいたとしても、どんな感じの日にどんな感じのディズニーに行ったのかみたいなことはあんまり、でどんな雰囲気の友達と行ったのかとかいうのは全く伝わってこないわけじゃないですか。だけどもインスタグラムだと、まあ、顔が映ってたりもするし、その天気とかもわかるので、その場所がどんな感じだったのかっていうのがわかるっていう点に、まあ、利があると僕は思いますね。なかなか面白いシステムであって、で僕はまだ投稿をね一回もしてないんですけど、まあ、Facebook と連携できまして、 Facebook と、自分のアドレス帳みたいな連絡帳みたいな感じのやつを連携すると、そこから探し出して勝手に出してくれるので、その人たちを適当にフォローしたんですけど、そうするとねなかなかね、まあ、高校結構探し当てるもので、高校、小学校、中学校、養成所とか大学、もう全ての人がねだいたい見つかりまして、まあ、フォローしてみたいんですけど、嬉しかったのはやっぱりなんだかんだフォローを返してくれる人が結構いたっていうことですね。うん、だって3日間で94フォロワーってなかなかね嬉しい感じだよね。僕だっていう風に認識されなかったらだってしないわけじゃん。まあ、名前がまあ微妙に特徴的っていうのもあるし、ちゃんと自分の顔を アイコンにしてるからっていうのもあるかもしれないが、まあ、ちょっと嬉しい部分ではあったかなっていうのと、あともう一つね、あのインスタグラムの特徴的なものがあって、ストーリーっていうのがあるんですよ。ストーリーっていうなんか一番上に表示されてるやつなんですけど、これが5秒ぐらいの風に表示されて、一人一人のがスライドショーみたいに勝手に他人のやつがどんどん合わさって、5秒経ったら次の人、5秒経ったら次の人みたいなね、まあ、10秒ぐらいのもあるんだけど、どうやるのか知らないけど、それがどんどんスライドショー感覚で表示されていってで楽しめるみたいなね。でこの最大の特徴が24時間経つと消えてしまうっていうところなんですよね。この写真とともに一緒に投稿するのはもちろんで、文章はつけられないんですけど、写真に文字を入れることができるんですね。簡単に編集できて、まあ僕は年末ジャンボを買って、それを当たれっていう文字を入れて投稿したんですけど、それで誰がどんだけ見たかっていうのが分かるみたいなね、そんなストーリーっていうシステムなんですけど、なかなか面白いですね。はい、インスタグラムのお話でした。そう、年末ジャンボの話をしましょうか。年末ジャンボの話は今しとかないとね。年末ジャンボ買いました。ただ今年は年末ジャンボのやつとミニとプチっていう、あの3種類があるんですね。それぞれどう違うのかっていうと、年末ジャンボは最大10億円、まあ、前後賞合わせ10億円、多分だから1等が7億円だったので、1等の前後賞が1億5000万なんでしょうね。だから連番で買って、最大10億円みたいな感じなんですけど、だから僕はバラで買ってるんで基本的に7億しか当たりません。でそれからですね、7億円が25本、年末ジャンボは7億円が25本、そして年末ジャンボミニが1億円が100本ですね。確か1億円が100本そうです。1億円が100本、まあ、他にもありますけど、であとプチが1000万円が1000本でございます。そんな感じでですね、それぞれだから当たりやすいんですよね。でかいのをドーンと当てるか、ちっちゃいのでもいいから当たりやすくするかみたいな違いが、おそらくそういう狙いがあるんでしょうか。多分期待値はそんなに変わらないと思う。はい、そんな感じでですね、その年末ジャンボ宝くじ買ってみました。今年も当たるかな、当たるかどうか。あ、でもなんだっけ、この前トトカルチョやったよね。でその春田くんがさ、やってくれて応募してくれて、どう当たったんだっけな、そこら辺忘れちゃったけども、今年もやろうかな。僕が当たるかどうかの2択で、聞いてる方がもしいたらメールをください。当たった、もしその5名と当たるってやって僕が当たった場合、何かあげます。コーラとかレッドブルとかね、その辺のなんか何か粗品をねあげたいと思うので、当たるか当たらないかの2択でございます。よろしければ投稿してみてください。そんな感じですね。年末ジャンボ当たるといいな。だって1000万当たったら何するみたいな、ありきたりな話になっちゃうけどさ、何するよ。100万でもいいよね、学生だったらね。100万だったらだって1年間バイトしなくてもいいってことでしょ。すごいいいよね。でも100万あったら使っちゃうんだろうけどさ、でも何に使うって言われると、何に使うかな。免許持ってなかったら免許代に当てただろうし、もしかしたら二輪の免許を取るかもしれないね。そういうのは二輪の免許はちょっと欲しいし、だって路上教習だけなんだよね、教習だけだもんね、免許、あの学科はいらないからさ。そうだよな。はい、そんな感じで、もし100万当たったら何に使うかっていうのはよく尽きない話題ですけれども、本当に何買うかわからないですね。いい自転車を買うかな、埼玉大学周辺に。ちょっとボロ自転車なんでね。はい、そんな感じで以上フリートークのコーナーでした。
こんばんは、殺伐 EKV でございます。司令とも相談しまして、ある目標を立てさせてもらいました。今年中に100回まで全部取ろう、冷戦君ということでございます。その代わり明日は大好きなヒーコーを飲んだらええやないか、冷戦君と。僕らはわさビーフを食べるからというようなことを言わせてもらいました。そんなほんまに無謀な破天荒な男ですわ。ほんますいません。これからもイケブイどうぞお楽しみください。
はい、エンディングか、エンディングになりますね。この番組はドロニーのコピーチ味、青ひげやグリーンリバーライトの提供でお送りいたしました。です。意外とね、今日はね、短歌のおかげで持ったね。
でも2本取る気にはなんないかな。まあ一応取っただけなんだけど、2本取れたら取っといた方がいいのかな。だって14分でもいいんでしょ。14分って言ったら今の半分だよ。大体もう10分前に終わってるってことでしょ。そんなだって短歌の途中で終わってるよ。そんないいな、そんなんでいいんだったら俺もやってるけどさ。でもそれでいいと思うんだよね。誰が聞いてるわけでもないし、30分って意外と聞きづらい。電車30分乗ると結構長いぜって感じで、南与野から池袋までがだいたい30分なんだけど、結構そう考えると長いですよね。ってなると30分でちょうどいいのかどうかっていうね。その例えばさ、自転車の人とかはさ、自転車乗ってる時にイヤホンしちゃいけないからさ、その電車の中でしか聞けないわけじゃない。でその駐輪場着いた瞬間から聞くっていうほど熱心な人はいないと思うので、結局その乗ってる30分のうちに聞き終わらないみたいな人がね結構いると思うんですよ。そうなるとちょっと不便かなって思うんで、まあ確かに20分ぐらいの番組っていうのはいいのかもしれない。それか5分ぐらいの番組でエンディングとかも全部超短くしてさ、今日の演歌みたいな、演歌じゃねえや短歌みたいなさ、そういう企画を積み重ねてやっていくみたいなね。そのいっぱい毎回毎回全く違う短い企画をたくさんやって5分で上げるみたいな、まあ、そういうのもありではないけど、そうするとね回数詐称になるので、1日1回平日の月から金までずっと毎5回ずつ毎週上げますみたいなね。そんなことしたらねタボヒモが怒ると思うんですよ。そしたら僕の高橋霊のタズバツ EKV150回とか余裕でいっちゃうからね。だって3週間って15回でしょ。そんなタズだから30週だから1年に1年足らずで、クリアしてしまうことになっちゃうから、それはね7ヶ月半で終わってしまうので、そうなるとちょっとねダメだと思うんで、それはまあ却下ということで、まあ、18、10、14分、それは短いよな。20分ぐらい、まあ喋れなくなったらそれはもうねそれしょうがないんで、そこで切った方が潔いっていうか、つまんない話をダラダラしてもねしょうがないと思うんでっていう風に思うんだけど、これはもうラジオでする話ではないから、もうここはね切っていいと思うんだけど、あと1分なんだ。あと1分、今27分だから、このねどうかな。前は難しかったんだけどさ、今もう次回予告がさらっとなくなっていつの間にかなくなってるじゃないですか。そう考えると30秒で切っていいのかどうか分かんなくて、40秒で切ろうかな。20秒あったらまあちょうどいい感じになるでしょう。はい、最後に言っときたいこと別にないからな。もうすぐ100回ですね。あと10回で100回でございます。高橋での竜巻 EKV 第90回、最後までお付き合いありがとうございました。またねー。